ヨガ会ラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は複雑にこんがらがったあんな問題こんな問題を、要はなんやねんというマジックワードですっきりサクサク本質的な解決法を見出す知のネットワークヨガ会をお送りします。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。やってまいりました。先生、明日は春分の日ですね。
わあ、いいね、はい、春分か。春は気持ちいいな、ね、なんとなくな、
はい、
春を分けるやって書くんやったっけ。
あ、そうですね、春分ですからね、はい、うん、太陽が真東から昇って真西に沈むという日です。
あ、ほんまに、
はい、
ちょっとずれてへんの。
ず、素晴らしいですね。あの、それちょっとお話しようと思ってたんですけれども。
あ、ほんまかいな、
はい、
すいません、先取りして。
いや、さすがです。大気による屈折で実際の太陽の位置よりも上に見えるそうで、日の出が3分半ほど早く、日の入りが3分半ほど遅くなるため、昼の長さは12時間7分ほどになるそうです。
すごいね、
はい、あの、ちょっと お天気お姉さんを3月はやっていくことにしたので、
今度なんか5月に金環日食、はい、
金環日食ですか。
金環、あれ食べるやつちゃうな。え、なんか日食、あ、話題変えようか。いや、ちゃうわ。なんかそんな話あって、5月の17日やったかな。
金環ってことは太陽が隠れる。
そうやね、これはもうね、めったに僕ら次生きてる間では見られへんし。
あ、なるほど。
東京では朝のね、はい、7時半とか言ったよ。
あ、でも見られますね、はい、うん、それだったら。
だからね、これはちょっと、はい、まあ、いいですね、雨やったらあかんけどね、
はい、
うん、なんかあの、春分の日って言われると、はい、なんかこうお天気のことをこう気にするっていうのいいね。
で、いいですよ ね、はい、あの、春がやってきたなと思いますよね。
おお、にょっきりとその辺からいろいろ出てくるのもええな。
はい、つくしとかね、
菜の花とかね。菜の花、菜の花にょっきり出てきへんのちゃうか。
わさわさ出てくるですね。もう少ししたら桜の時期ですしね。吹きの塔です。
吹きの塔や、
美味しいですね。
美味しい美味しい、
はい、天ぷらも食べたいところですが、
うん、あ、まあ、天ぷらが美味しいけどね、
はい、うん、はい、はい、ではやっていきましょう。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
斉藤健一の
問題解決。
この番組では皆さんからお寄せいただいた仕事上の課題、プライベートなお悩み、人には言えないあんなこと、隠しきれない大きな野望などについて、斉藤先生が時にはあっさり、時にはねちっこくお答えいたします。今アクセスしている洋和会ラジオページか Facebook の洋和会ページから投稿してください。また斉藤先生洋和会へのお便りメッセージ、洋和会ラジオで取り上げてほしい企画などもお待ちしています。それではペンネームみきおさんです。
みきおちゃんか。
みきおさんです。
みきちゃんじゃなくてみきお、
みきおさんですね、はい、斉藤先生、ゆっきーさん、こんにちは。いつもやラジオからやる気をいただいています。今私は転職を考えています。ですが、自分自身の強みをうまく表現できません。また企業が求めている人材と自分自身の強みを重ね合わせる必要はありますでしょうか。他にも転職の時のアドバイスがあれば教えてください。よろしくお願いいたします、ということです。
おお、こいつはね、転職の時のアドバイスってね、ひょっとすると今のね、みきおちゃんの場合は、はい、もう転職決めちゃってんだよね。
あ、なるほど。
そんな感じだよね、はい、今の、あの質問の内容からすると、
はい、転職する企業ももしかしたら決まってるかもしれないですね、
うん、は
い、
で、僕が今ちょっと話聞きな思ったのはね、ちょっと待てみたいな、
あ、
はい、要するにね、これはみきおちゃんの場合はちゃうと思うねんけれども、はいはい、みんな今のその仕事っていうのがなんか、まあ、不満だったりするとね、あ、もう辞めちゃおうかなって思うわけやん、
はい、
それで何で思うか言うと、まあ、隣の芝生は青く見えるみたいなもんでね、はい、今こここんなんやし別のとこ行ったらええんちゃうかって思うんやけど、もっと
活躍できるんじゃないかみたいな、
うん、と思うねんけど、それが起こることは確率的にものすごく少ないと思ってるわけ、
はい、
ね、それはあの特に若い人も含めてね、あの転職した後がすごく良かったっていう例示はあんまり見てないんですよ。
なるほど、はい、
だからね、最初にその転職する前に、その 自分自身がなんかこう不満とかなんかおもろないなとかね、いろんなことがあるんやけれども、はい、大事なことはやっぱりどんな会社であってもね、はい、学べることいっぱいあるから、
はい
ね、学ぼうという意識でやっぱり数年自分自身を一生懸命試してみるとかね、はい、そこにある知恵というものを徹底的に自分のものにするとかいうふうにしてからね、次考えるべきだと思う。で、はい、例えばもうみきおちゃんがさん、はい、もうそれは私考えましたみたいなことあるやん、
はいはいはい、
とすると先ほどちょっと出たように自分の強みとね、その相手の会社が求めていることっていうのをこ うまくつなげることって大事ですかっていうことだったような気がするんだけど、はい、
そうですね、求めてる人材と自分
ので、それはいやその通りなんですよ、ね、とすると僕はあの基本的によく人の育成ということを言われることもあんねんけど、
はい、
要するに人を育成するっていうのを目的にしてるわけじゃない、本当はしちゃいけないよね、で大事なことは、はい、企業っていうのはやっぱりこういうふうになってみたいとか、あるいはこういう事業運営やることによってこういうふうにして業績上げたいんやっていうことを考えるわけ、でそれはいろんな策であってもね、まあ、戦略的な取り組みであろうが、結局人が中心になってやるわけ、
はい、
とするとその会社が目指していることを実現させようと思うとどういう人材が必要なんやろう、ね、でこういう人材ちゃうかという、なんかちょっと抽象度高いからもうちょっと具体的に落としてみ言うとな、はい、こんなことができる、はい、あんなことができるってこのようなのや、でそういうものがあった上でね、
はい、
それを満たす人材を育てるか、あるいはそういうものを持ってる人を外から取ってくるか、これ企業側から見たらそういうアプローチを本当は取らなきゃ、
はい、
なかなかそこまでできてないと思うよね、とするとね、僕はあのみきおちゃんなんかの場合には、
はい、
あの自分がこう企業をいくつかこう選ぶとするにはやっぱり自分でこういう業種とか、あるいはこういう、まあ、カラーを持っている会社とかというのはあるやん、とするとまさか本当はそれはええとは思うねんけど、その会社に行ってね、
はい、
いや皆さんどういう人材求めてるんですかっていうようなことって聞きづらいと思う、
なるほど、はい、
でそもそもそんなん聞きに来るかみたいなところもあると思うね、とするとやっぱりその会社がその会社のあの新聞とか雑誌記事を、ね、はい、集めて、で、まあ、生徒さんやろうから、
はい、
ね、生徒さんやから、はい、それをそれこそフレームワークで整理して、要するにその会社は何を目指してんねんやろうと、ね、どういう会社になりたいんやろう、どういう事業をやりたいんやろう、何に困ってんねんやろうとあるやん、とするとね、その中からあやっぱりこういう人が必要とされてんちゃうのかなっていうようなことがあるとね、はい、まあ、それに対して自分はできるんやと、で僕はあのその会社が何であれ、みきおちゃんが何であれ、ね、どういう人であれ、はい、結局今世の中でね、あの求められてる人間は問題解決者なんですよ、明らかに、
明らかにそう
ですよね、もう明らかにそうや、はい、だからそうなるとね、大体会社で業績の悪い会社っていっぱいあるわけやから、それを具体的に自分で前もって調べててね、はい、あこういうところ困ってるとかこういうふうになりたいんや、
なるほど、
とすると、はい、ほんならそこのところで重要なことはいわゆる世の中の変化でお客さんがどういうふうにそのものを考えているのかとかね、はい、なんかそういうことを自分なりにこう調べて、私はこういうふうに思うと、はい、結局事実で市場を評価したり、はい、お客さんの話を聞いて、その結果これどういうことやっていう、それを具体的な施策にね、あの落とし込んでいくことができるっていう人がやっぱり求められてるんじゃないか、でそれは私ができることやと、それがまさに自分が訓練を受けてきたことやと、はい、これはね売り物だよ、
なるほどですね、うん、はい、
だからこれは彼だけじゃなくてね、多くの、妖怪のメンバーの人たちにも言えることであってね、はい、自分たちの学んできている能力っていうのはこれ素晴らしいもんのはずやからさ、
はいはい、先生に教えていただいてますからね、
道頓堀川やねんけど、だからそれをなちゃんとこう人に紹介できるみたいな、なことを自分の頭の中で組み立てておかないとあかんな、
なるほどですね、
うん、そうするとね、はい、ええと思うよ、
そうですね、せっかくおそらくみきおさん、みきおちゃんはあのいいものを持っているはずなので、それをうまくこうですね、アプローチができればと思いますね、
そらそら、
はい、はい、素晴らしいアドバイスになったでしょうか、ありがとうございました。問題解決、有段者への道、このコーナーでは皆さんが学んでいる問題解決の学習上の疑問点について、さらに一歩探究を探るための質問をご紹介しています。言ってみればあなたのためのプライベート歩行レッスン、賢い質問をお待ちしています。はい、ペンネーム沖縄のサバ味噌煮さんからです。 ロジカルシンキングとか演繹とか機能とかを学び、理論としては少しずつ理解できるようになってきました。紙に書いて整理をすれば理解できるようにはなってきましたが、実際のミーティングの場とかでバーッと話をされるといまいちまとめることができなくなってしまいます。イメージで言うと点での理解で線での理解にはなっていない状態です。そういったミーティングなどの際にもうまく 頭の中でまとめるようなコツがあれば教えてくださいだそうです。
あ、なんちゅうか道頓堀川です ね、
これは落ち着いたらできるけどということなんですかね。
それ
が
そもそもな、はい、沖縄にな佐賀あるのなんかな、そこにこうあの論理性がないんちゃうか思って、
そこはロジカルシンキングでなかったんです、ね、
じゃないんちゃう。これで沖縄って味噌をよう食べる？
あんまり聞かないですね、はい、沖縄出身でサバ味噌煮が大好きな方が多いですね。
それは言えるかもな、は
い、
うん、なるほどな。質問何やったっけ？ああ、なんか言うてたな。あ、そうかそうか、自分で機能法や演繹法、
はい、
それで紙に書いたらもうどういうことかって整理できると、
はい、
でも実際の会議のところでは分からんようになってまうねんって、はい、こういうことやな。
そうですね、どうしたらいいでしょう。
なるほど。それでね、僕その時にちらっと今の話聞きながら思ったんやけどね、サバ味噌、え、サバ味噌煮込みさん、
サバ味噌煮ですね。
あ、サバ味噌煮、サバ味噌煮さんね、会議の時にうまくいかなくなるっていう、そのうまくいかなくなるがどういうことなのかっていうのが分かってるかどうかやと思うね。
あ、なるほど。
僕は自分自身振り返ってみるとね、どんな会議であろうが誰かと話してようが何でも言えねんけど、いつもその論理的にものを考えるようにしてるかっていうと、あんまりそういうことしてないんですよ。
はい、なるほど、
ね、はい、ね、そこすごく大事なことで、はい、会議のその目的っていうのがもちろんいろいろ目的あるやんか、
はい、
で僕がね今のこのサバ味噌煮さんにね、はい、学んでもらいたいことは、機能法や演繹法でものを考えるというようなことはどちらかというと、じっくりと考えることには適してんねんけど、
はい、
自分があんまり慣れないうちにね、会議の中で、あ、こんなこと言うてるぞって、あ、これはこういうこと、あ、これはこういうこと、これはこういうことかっていうふうに考えていくようなケースっていうのはあんまりないと思うね。
なるほど。
つまり、はい、出ている人がね、例えば10人とか20人ぐらいの人がなんかいろんなことをこう勝手に言うてるって言った時には、はい、そいつをグループ化してな、あ、要はこんなこと言うてる、これ重要やないから重要なことだけに焦点当ててやろうねっていうような言い方できるやん、
はい、
でもそうではなくてね、僕は多くの会議の中で、むしろ僕はみんなが注目してもらいたいことは、
はい、
キーワードに着目するみたいなね、
お、なるほど、はい、
ことがすごく大事なのね、
はい、
でキーワードっていうことは今使ったんやけど、僕がよく使うことはね、原理原則っていうことを言うのね。例えば、
はい、原理原則、はい、
お客さんに本当に話聞いたのかっていうね。例えばみんなが、いや、これこういうことが、こういう製品っていうのは、あ、これ売れるんやなんとかや、こうみんなごちゃごちゃ言うてる時に、はい、おい、ちょっと待てよと、俺やったら君らそんな議論する前にほんまにお客さんの話聞いたんかとかね、うん、
なるほどですね。
つまりそういうね、はい、すごく重要なことっていうものをね、自分の頭の中に持ってるっていうことがね、はい、大事やと思うね、
はい、
で彼が今言うてるサバ味噌煮さんが言うてるように、
はい、
そのたくさんある情報をどういうふうにこう、ね、分類するか、はい、これはええよ、
はい、
ね、分類してその時に一つ一つ組み立ててさ、
はい、
要約して結論なんやねんって、そんな難しいことになるケースはあんまりなくて、
はい、
おそらくもう聞いてるうちに重要度の高いやつだけでくくれるやん、
はい、
そういうことをやればいいということと、もう一つね、
はい、
演繹的な考え方が出てくることってどういう場合かっていうと、
はいはい、
まあ、一つのこのテーマがあった時に、なんかこれどういう売り方したらいいんやろねとかね、あるいは僕がよく演習でケースで出すみたいに、なんでこの東京と福岡の支店の あの売り方っていうのかな、売れ方がなんで違うのみたいなことになった時に、あ、それはおそらくこの3つしかあれへんやんかみたいに、これはもう演劇的に考えるわけやな。でそういうのはこれ慣れの問題やから、普段からあそういう売れないことが起こる言うたら何の問題、おそらく製品は一緒やねんから、ね、きっといわゆる営業マン含めた販売体制の問題か、ね、あるいはマネジメントの問題か、あるいは市場自体がどないなってんのかっていうふうにかぶさらないように、ね、重複するとロジックにならないから、かぶさらないようにでも重要なことを考えてみる、でこいつはね、普段からやってるとそれはいける、
なるほど、
はい、でもう一回話戻って申し訳ないんやけどもさ、さっき言ったその原理原則のようなすごく大事なものっていうのをね、僕は皆さんに自分なりのものを持ってほしい、でそれは自分なりの原理原則っていうのは何かっていうと、本から学んだことじゃないと、ね、誰かに言われたことでもない、ね、自分が何回かやってね、あやっぱりこれ有効やぞみたいなもんですよ。そうするとね、いろんなその会議なんかでみんなが一丁前なこと言うてても、でもさこれっておかしくないみたいな、例えば僕がよく言うのはそれって細かすぎないみたいな、ね、なんか細かいことばっかり言うてるけど、でもそれって要は何なの、みたいなこと言うと、あそうだよなみたいになるじゃん、
なりますね、
そういうことを自分なりに普段からね、大事なものの考え方っていうものを意識して、それこそ自分でね、自分の原理原則集みたいに、俺はこれは絶対正しいと思うぞ、なんか僕よく言うやつはね、君も好きなやつやけど、人を好きになったら相手も好きになってくれるんだ、ね、だから、人を喜ばしたったらその人も喜んで俺も喜ばしてくれるみたいな、つまりね、そういう原則っていうのは、例えば人バージョンとかさ、組織バージョンとか戦略バージョンとか、そういうのでね、自分で普段から意識しながらそれまとめとくと、会議なんかの時にね、そういうのはパッパッパッと出てくるんだよ。それからよくあるのは、会議でのテーマっていうのは、ちょっと待てよ、そもそも目的何やったかっていう、ここで大体ね、どんくさいことやるっていうのはよくあるよな、ちょっと待てそんなこと言うてももともとの目的これちゃうの、それから言うたらそれって全然重要なことじゃないだろうっていうような、これは実はこれも目的っていうのは一番大きな概念やから、その下にあるものを、演劇的に考えた時の会議のテーマは本当にさまつなことしか言うてへんやんみたいなことを言えるようになるとね、いいわけやな。だからまあ僕は会議なんかでいつもこう意見を言うんやけどね、でそれはやっぱり頭の中にその原理原則っていうみたいなものを持ってるから、だからそいつを自分の糧にしてね、でこれがある限り俺は絶対強いぞみたいな、だそれがあるからうまい会話ができるだろうし、でそこでちょっとひねってな、機能法や演劇法というものの考え方をその中でできると、それでもう一つプラスして言うとくとね、サバ味噌煮さん、これからみんなな、ペンネームかなんか優しいのにしてくれへん。
そうですね、ちょっと長いですね、沖縄のサバの味噌煮さんですね。
またそんなこと言うて何言うか忘れてしまうから大事なことは、僕らがさっき彼も言うてたけどね、紙に書くことはできるんですよっていう、紙に書く時間をかけてじっくり考えるときには精度を求めて、本当にこれは論理的にミーシーなのかどうかみたいなこと言うてもええねんけど、討議してる時にはそんなにね、きっちりとしたロジックである必要ないと、大事なことはひらめきとか思いつきというものをね、狭い世界の中で考えないために、機能法とか演劇法というのを使うわけから、機能法とか演劇法で整理することが目的じゃないと、大事なことはみんなが気がつかないことに気がつくことが大事やからよ、
ああなるほどですね、
なんか言いながら俺うまいこと言うてるやんけど、どうな、
いやもう本当に勉強になりますね、
ほんまかい、
明日の会議からそうしようっていう、
そないしたってちょんまげよ、
きっと沖縄のサバ味噌煮さんは明日の会議からはですね、有意義に過ごせるんじゃないでしょうか、
今頃サバの味噌煮食うてんちゃうかこの人
ですね、作ってるかもしれないですね、ありがとうございました、
どうも。
はい、それでは 今日の一言お願いします。
あー一言ね、いや盛り上がっててねっていうか今盛り上がってたなお前らな、はい、一言って何言うたらええねんみたいな。
ですね、はい、
で僕ね春じゃん、
はい、
な春分の日も出てきたし、
はい、
春か
暖かくなってきましたし、
なんかワクワクだね、はい、みたいな、俺今思ったのはね、たまたま今日のあたまたまってそれ言う前に早言えみたいなもんやから、あのね心に微笑みを顔に微笑みをだね。
お、はい、
これなんでかと思うと ね、
いいですね、はい、
あの皆さんも経験したことあると思うねんけど、僕は東京の時マンション住まいしてるやん、
はい、
なそうするとね基本夜ね、夜にエレベーターこう持ったらね、たまたまこう上から住人の人がこう降りてきた、
はい、
女性が降りてきたんですよ、はい、で僕はこう上から上がろうって追ったじゃん、
はい、
そうするとその時にね、東京って基本的に女性は男の顔を見ない、
見ないですね、
目を見ない、
はい、
知らんふりしようみたいなもんや、とはその子はね、はい、目見てね、あこんばんはって言うたのね。
あなるほど、
はい、もう僕なんかもニコっていつも、はい、心は微笑みだらけみたいな、
ええええ、
で顔なんかもそれなのともうニコニコやんか、
はい、
つまりね思て、
はい、
ひょっとしたら相手からじゃなくて、ええ、僕はもうとっさにあ男でも女でもニコッとせなあかんのちゃうかみたいな、それでね相手があこの人善良そうな顔してるやんだ
なるほど、はい、
うん、パッとやちょっと大阪のヤクザチックか分かれへんけど、この上品さはなすごいぞと。だから僕はやっぱりね、いつもそうやねんけども、
はい、
掃除のおばちゃん、このビルの掃除のおばちゃんと会う時もいつもニコニコしててね、ニコニコ俺がしてんねんで、
はい、
ね、おばちゃんおはようねみたいに言うとね、はい、おばちゃんものすごく嬉しそうな顔すんねん。
ございます、うん、
そやからね、はい、なんかやっぱりいつもこうニコニコしてるっていうのかな、で心がニコニコしてないとね、はい、顔がニコニコしなくなっちゃうじゃん、
ね、はい、
引きつり顔になるからな、だからいつもこのニコニコしてると人がみんな喜ぶ、
はい、
やっぱこれでないとあかんもんちゃうか、
ね、
だからいつも皆さんは心に微笑みを、
はい、
ね、
心に微笑みを、
今日顔にもや
顔にも、
ね、顔にも微笑みを、
はい、今日の一言でした。ありがとうございました。洋和会ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ゆっきーでした。